村内美術の時間第29回。この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはお久しぶりでございます、はい、
お久しぶりでございますこの二人がこうやって話すのも本当にお久しぶりでございます。
下平さんお久しぶりです
何ですかこの入りは。
ねえ、まずね、本当はね、はい、村内プロジェクトって毎週金曜日に会議があるんですけれども、はい、私たちとても忙しくてその会議すら参加できてなくて。
本当ですね。なんかすごいもの申し訳なく思いながら毎回家に帰るんですけど。
そうなんですよ。全然なんか会議の時間に帰れないし、
はい、
いやだから下平さんとお話しするのすごい久しぶりなんですよ。
1ヶ月ぶりぐらいですか。
ぐらいですね。
ずいぶん間空きました。はい、お久しぶりでございました。
お母さんと同じ
同じぐらい、
はい、お久しぶりでございます。
はい
はい、でちょっと私たちの仕事が忙しくて、はい、ちょっと理由にもならない理由なんですけれども、うん、更新が滞ってしまい、
はい、
申し訳ありません、はい、大変お待たせいたしました、
はい、
でそんな中ですね、
はい
はい、我々が参加している村内プロジェクトというチームがありますが、はいはい、こちらからお知らせがございますので、
はい、
まずお知らせからいたしますと、
はい、
我々村内プロジェクトが新メンバーを募集しております。
募集しております。
はい、私たちと一緒にポッドキャストですね、はい、ラジオのパーソナリティをしてみたい方、
はい、
まあ、収録しますとですね、音源の編集などをしますので、はい、この音源の編集などですね、はい、アップする作業などの裏方をやってみたい方、
はい、
あと我々ホームページなどを管理しておりますので、はい、ホームページとかあとはまあアプリの開発などに詳しい方、
うんうん、
こういう方々をですね、
はい、
募集しているんですけれども、
はい、なんか新しい企業ができそうですね
これね、一つの会社みたいな。
いや、アプリ開発って、
ね、
ドキドキドキ。
いやでもポッドキャストがアプリとかできちゃったらね
うん、うん、
すごい良さそうなんですけれども、
はい、
まあ、こういった方々を募集しているんですけれども、うん、ただし条件もございまして、
はい、
私たちね、酒井と下平、
はい、下平でございますが、
はい、本名で活動をしてるんですよね、
はい、
名字でも名前でもいいんですけれども、
うんうん、
何ですか、芸名みたいなやつじゃなくて、
うん、
本名ですね、
はい、
をちゃんと出して活動していただくということと、
はい、
あと私と下平さんが金曜日の夜で全然集まれないと言っているにもかかわらず
はい
収録がだいたい毎週金曜日の夜に、
そうですね、
10時半とかくらいからですかね、
はい、
夜遅くに収録しますので、うん、この金曜日の夜に静かな環境をご用意できる方、
はい、
まあ、そういった環境でパソコンが使えて、パソコン上でスカイプでね、
うん、
つないで収録しますので、はい、そういった環境がある方ですので、まあ、夜非常に遅くなる、まあ、日をまたぐこともありますしね。
そうですね。
ね、夜遅くなりますよということと、うん、あと、まあ、ポッドキャスト上ですけれども、はい、公の場でちょっと話すということになってきますので、
はい、
学生さん、お若い方はちょっと厳しいかもしれないですね。
そうですね。
と親御さんが心配されるかもしれないので、
はい、
まあ、大人の方。
はい。ご自身で、いろいろできる方
はい、そうですね、はい、という条件がまあありますかね。
はい、そうですね、うんうん
うん、で、まあ、いろいろ条件がありますけれども、
はい、
私たちと一緒に喋ってみたいよ、
うん、
もしくはワイワイ騒いでみたいよというのはですね、はい、村内プロジェクトのホームページにメンバー募集のページがございますので、
はい、
そちらからご応募いただきたいと思います。
はい、
でホームページのアドレスは sonnai.com sonnai.com、 こちらのページで募集しておりますので、
はい
はい、ぜひぜひ皆様のご参加をお待ちしております。
はい、ちょっと気になったという方でも結構ですので、ぜひ
そうですね、うん、なんか問い合わせとかでも全然構いませんし、はい、まあ、詳しいお話を聞いてみたい方も大歓迎ですね、う
ん、はい、まあ、はい、きっかけは大いにいろんなとこに落ちておりますので、
はい、そうですね
、
はい、下平さんはメンバー募集で来られた方。
そうです。
そうですね、
そうです、私はそうです
そうですよね、やっぱり、
はい、
応募してみてリーダーの竹内さんと喋ってみてという感じですか、
は
い、
そうですね、あの応募してみて、はい、竹内さんから連絡が来るまではドキドキでしたけど。あ、
そうですよね、
連絡が来たらさらにドキドキで。
あ、そうですよね、
はい、うわー、なんか受験の面接みたい。
あ、やっぱり面接みたいな感じですか。
やっぱ緊張しましたね。
あ、まあ、緊張しますよね、
うん、
知らない人だし。
いやいや、あの知ってる人なんですよ、こっちからすると。
あ、そっかそっか、あのパーソナリティの人だから声とかは聞いたことあるし、はい、知ってる、
知ってる人なんだけど、有名人みたいな
人が自分と会話してるっていうのが、ね、
そうなんです、話してくれてる
っていう、うん、ドキドキですね、
はい
まあそんなドキドキもちょっとね味わって、はい、いただきたい。で、あ、で大事なことを忘れていた、はい、こちらメンバー募集締め切りがございまして、
はい、
大晦日の紅白歌合戦が終わるまで、
はい、
行く年来る年が始まるまで、
まで、うん、はい、そうですね、そんな感じですね。
鐘が一つ鳴ったらとか言ってたんです
けど。あ、そうなんですか。
よく、
うん、かなりシビアですね。
分かってよくわからないんですけど、まあ、紅白歌合戦が終わるぐらいまでとさせていただきますので、
はい、
はい、皆様のご参加を心よりお待ちしております。はい、
お待ちしております。
ということで、
はい、
一月空きましたけれど、下平さんも私も仕事に明け暮れておりましたね。
そうですね、まあ、大概朝起きて会社に行き、
はい、
家に帰ってきて寝るという。
私もそんな感じでした
なんとも身のない1ヶ月ですね
身はなかったかななんかね、気がついたら一月終わってましたね。
そうですね、
うん、
ただただ仕事が忙しくなるばかりとい う、 こう年末に向けて
本当にそういう感じでした。
はい、
私も詳しくは言えないんですけど、
うん、
まあ、本業は陶芸家なんですけど、
はい、
年末だけはいつもとある印刷屋さんで、
はい、
DTP のオペレーターをしています。
おお、なるほど。
年末特有の
年末 DTP オペレーターってやつですね。
そういうやつですね年末だけで稼ぎに行ってるんですよ。
はい、
どうですかね、ポッドキャストを聞いている方々って結構このオペレーターさん多いんじゃないかと思うんです、
う
ん、
そうですね、結構音聞きながらやるとはかどるっていうお話も聞いたりもしますけれどもね。
ですよね、だと思うので、そういう方々多いと思いますが、私もちょびっとだけ、はい、させていただいてます。
はい、話にはよく伺うんですけど、
はいそうですね、なんかパソコンでデザインみたいな仕事してるなんてかっこいいと思われがちですけど、
うんうん、
どちらかというとデザインの世界の土方をやってる人たちみたいな感じで建設現場で言うと、
はいはい、
なんか
どの辺でしょう、
壁を塗るとか、
あ、
足場を組むとか、
なるほどなるほど
そういう感じのすごい地味な
地味な感じの
ですね感じのことをやっているので、
はい、
どちらかというとね、だからなんか全然かっこよくないんですよね、
うん、でもデザインできる人はかっこいいというのが
いや、なんか
世の常ですからね。
考える方はかっこいいと思うんですよう
ん、うん、
そういうのオペレーターではなくてディレクターと呼ばれる方々がや
ってい
て、うんうん、私たちは本当に土台をやっているという感じですね、
はい、なるほど、
そうなんです、そういう仕事をしていました、
はい、
あ、していましたじゃないですね、年末にかけてまだ続きます
、はい
はい、下平さんは何をされてました
か私ですか、
はい、
私は普通に会社に行ってプログラムを組んで帰ってくるっていう毎日なので、はい、まあ、いわゆる IT ドカタってやつ
ですね。やっぱ IT ドカタ、我々ドカタですね。
ドカタですよ、だって産経じゃないですけど結構きつい仕事なので
やっぱりきついんですか。
そうですね、お客さんによっては先週言ってたことと今週言うことが違ったりとかしますんでね。
わー、それは我々 DTP の方でもそうですね
はい、なのであ
れ作ったデザインがあれ何だったのかなっていうことに、うん、
まあまあまあまあ
あ、そういう世界ですか。
そういう世界でございます。
厳しいですね。
厳しいですね。はい、
まだまだちょっと年末までしばらく忙しい状態が続きますので、
はい、
ちょっと更新が途絶えがちになりますけれども、
はい、気を長くしてお待ちいただければと思います。
細々、はいはい、とやっていきますので、はい、年末に向けてもう一回ぐらい配信したいと思っております。
そうですね、はいはい、頑張りましょう、
はい、ということで、はい、このあたりでオープニングは締めさせていただいて、
はい、
そろそろ本編へ参りたいと思います。
はい、
それでは、
はい、
今回はですね、
はい、
私がちょっと忙しいのを理由に原稿が全く書けませんでしたので、
はい、
そのお休みしている1ヶ月ちょっとの間にですね、まあ、たくさんたくさんメールをいただきましたので、
はい、ありがたいことですね、はい、
本当にありがたいので、今回はできるだけなんですね、
はい、
いただいたメールをご紹介してできるだけお答えしていこうという機会にしたいと思います。
はい、
ということでまず1通目のメールを下平さんお願いします。
はい、げんちゃんさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。酒井さん、下平さん、こんにちは。毎日楽しく拝聴しています。酒井さんの美術に関する詳しいお話を聞いて、いつもよく調べているというか、作家の作品については見たりはしていますが、人生についてのエピソードなんかは知らないので、そうなんだと思うことばかりです。この番組で刺激されてか、今年の夏はオルセー美術館展を見に行きました。目玉の一つの笛を吹く少年の作品があんなに大きなものとは知りませんでした。とても圧倒され感動しました。また機会があれば美術館に足を運んでみようと思います。さて、ちょっと気になっていることがあります。この番組のオープニングの曲ですが、展覧会の絵という曲だと思うのですが、正解ですか？もしそうであれば著作権を侵害していないか心配です。私は法律の専門家ではありませんが、クラシックは著作権は切れていますが、著作隣接権は有効なはずです。まあ、著作権は、申告罪だったはずなので、誰かから文句がなければ見つからなければ問題はないのですが、一応気になりましたのでメールしました。これからも楽しいためになる番組の配信を期待します、というメッセージでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この展覧会の絵のオープニング曲なんですけれども、うん、
はい、
ご心配いただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、一応演奏の著作権、
うんうん、
一応50年以上前の演奏で、はい、著作権が切れていますよという音源を使用させていただいていますので、うん、
はい、
大丈夫と思われます
、はい、
そこが間違ってたらあれなんですけれども、
そうですね、はい、
著作権が切れている
演奏という
演奏、
はい、
ということで、そちらの音源を使っておりますので、うん、大丈夫のはずです。
はい、
もし、そのうちオープニングの曲が変わっていたら、あ、何かあったんだなと思ってください。
はい、はい、大人な目で見ていただければと思います。
はい、いや、そうですね、そういう音源を使っておりますので大丈夫なはずです。
はずです。はい、法律が変わらなければ。
そうですね。わかんないんですけどね。はい。はい、そのはず、まあそういう、はい、音源を使用しております、
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
続きまして、どんどんいきますよ。
はい。
ケリーさんから、ちょっと前にいただいたメールなんですけれども、
はい、
ケリーさんからの、ね、メールをお読みします。
はい。
酒井さん、下平さん、こんにちは。ふと美術にまつわる漫画について思い出したので、忘れないうちにと思いメールしました。それは藤子 F 不二雄のエスパーマミです。そもそもは美術に関する作品ではないです。 主人公のマミの父親はあまり売れない画家で、中学生の娘のラフ画を描き続けるし、思春期の女の子はよくもまあ父親の前で気軽にすっぽんぽんになれるものだなぁと話してもらいたくてあげたわけではありません。いくつもある話の中で、マミとクラスメイトの高畑さんはどこかの美術館がかなり高額な値段で購入したラファエロの絵を見に行きました。しかし展示されていたその絵は美術館のある町の画家志望の青年が描いた偽物でした。彼女たちが偽物と断定した一つの判断材料が絵の具の色でした。本物が描かれた時代にはコバルト色はまだなかったというのです。この話を読んで絵の具にも歴史があるんだなぁと知りました。古代日本には色を表す言葉は白、黒、赤、青の4種類しかなかったと聞いたことがあります。色の名前は今はいくつもあり、例えば青色といっても様々ありますが、誰が名付けているのでしょう。色の定義ってあるのでしょうか。色にまつわる美術の話というテーマをやってもらいたいなぁと思いました。いかがでしょうか。ではまたメールしますね、というメールです。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。このエスパーマミの話、うん、はい、私覚えてます。
お
ー、なんかコバルトブルーが、うん、この時代はまだなかったはずでっていうのをなんか知らんけど高畑さんが言ってた。だから私はそれいつかな、中学生かな高校生かな、その時に、
はい、
高校生の時かな、見て、
うん、
青色にハマったことがありました。
あ、
この青色は何時代にできて、この時代、この青色は何の時代にできたからって言って。
なるほど。
いうので、青色をたくさん買い込んで、うんうん、いろんな青で絵を描いた記憶があるんで、この話もすっごい覚えてるんですよ。
なるほど。
そうなんですよね。だから、絵の具って、すごく歴史があって、
うん、
一回その色の話だけでもいろいろできるだろうなと思っているんですけど、うんうん、
はい。
そうですね。なんか、色を出す方法って、結局、鉱物とかなんですよね。
うんうんうん。
茶色ってすごい出しやすいんですけど、
はい。
それはなんでかっていうと、土だからなんですよ。
うん。
原材料が。
なるほど。
で、その辺、そこら中にあるじゃないですか。
はい。どこにでもありますね。
どこにでもあるし、
はい。
で、ちょっと掘ると、なんか違う色の土出てくるしっていうことで、うんうん、茶色系はすごく安いし、作りやすいんですよ。はい。なんでそういう色はたくさんある、
うん、
で赤色も割と出しやすいんですよ。鮮やかな赤じゃないけど、うん、ちょっと茶色に近い赤だったら出しやすいんですよ、
はい、
それも鉄とかで出すんですけれども、ベンガラで、鉄の色ってその鉄の錆びた色、
はい、
でちょっと赤茶っぽくなるじゃないですか、
うんうんうん、
あの私たち女性が使うチークとか、
はい、
っていうのはベンガラで作られてるんですけれども、
なるほど。
赤色も割と作りやすいんですよ、
うんうん、
でどうかな、青とかも、うん、コバルトの色はまだなかったっていう風に書いてあるんですけど、コバルトの色は確かに難しくて、はい、これも原料のコバルトってありますよね、
はい、
元素でコバルトっていう元素ありますよね、うんう
ん、はい、
でも純粋にその世の中にコバルトって少ないんですよね、
うん、
なんかそこら辺に転がってないっていうか、
あー、なるほど、うんうん、
たまたま川のなんかコバルトが鉱脈としてあって、うん、たまたま川でその石が流れてきて、たまたま青色見つけたぐらいなんですよ、
うんうんうん、
だからその大量に絵の具として出せないっていうか、
はい、うんうん、
そういう宝石みたいなものになっちゃったりしてるので、
はい、
あんまりなんか色としてはそんな使えなかったりするので、
うん、
なので貴重な金属とか貴重な鉱物とかになってくると、やっぱり絵の具としてはやりづらいとか、なんで歴史も遅くなってきますね。
なるほど。
発見されるというか使われる歴史っていうのは遅くなってきますね、
うんうんうん、
だから難しい色の歴史って多分やり出すとすごく面白いだろうなと思って、うん、これも調べてる途中です。
はい。あ、でふと思ったんですけど、
はい、
今も色って作り続けられてるんですか？
その通りです。
あー、なるほど。
はい、
難しいですね。
そうですね。なんでどんどんどんどん新しい色は増えていく、うんうん、一方というか、そうですね。例えば、
はい、
最近だとアンディ・ウォーホルの時に話しましたけれども、はいはい、蛍光色、
うん、
え、これはもう本当に近代というか、現代に近い近代で作られた色ですよね。
うん、
あとは、ちょっと昔に流行ったパール系の色、
はいはい。
パール、なんかもうキラキラしたの
入って、うん、キラキラしたやつ。
とかも新色って言ってもいいかもしれないですね。とペタリックな色とか。やっぱり最近の色ですよね。という感じで、
なるほど。
どんどんどん新しい色っていうのは作られてきています。なんですかね、私たちって IT、ね、テクノロジーがどんどん発展して、綺麗なテレビが映るようになって、
はい、
色っていうのはこの映像の中でしかないんじゃないかって思うかもしれないんですけれども、実際の色っていうのは、やっぱり目で見て、素材感あっての色。
うん、
だと思うんで、その光だけじゃなくて、
はい、
なんて言ったらいいんですかね。そう。
その何でしょう、目に見えてるもの。
目で見えてるものですかね。そう、
うん。
素材も含めての色になってくると思うので、うんうん、その何色ってやっぱり決められないというか、
うん、
どんどんどんどんそう考えると増える一方なんじゃないかなと思いますし、うん、やっぱり科学技術が発達して、今まで出せなかった色っていうのが、
うん、
できるようになってきたんですよ。
なるほど、うんうんうん。
で、私は焼き物をやっているので、
はい、
焼き物の色とかには詳しい方なんですけれども、
はい、
焼き物で赤色ってすごく難しかったんですよ。
うん、ないですよね。ほとんど。
ほとんどないんです。
うん、
で、その、日本、の、なんか、歴史の話をすると、本当に、柿右衛門っていう人が、なんか柿の木の実を見て、あの赤色を出したいって言って、すごい頑張って柿右衛門の赤色を作ったみたいな、そういう逸話があるんですけど、
はい、
それぐらい赤色を出すっていうのは難しいことだったのが、
うんうんう
ん、なんと最近科学技術で普通に赤色を焼いて出せる。
ああ
そういう原料を作っちゃったりしたんです
よ。ああ、なるほどね。
で、すごく鮮やかな赤色も簡単に出せるようになってきていると思う。なんかその、最近の技術ってすごいというか。
そうですね、はい。すごいな、すごいなーですよね。
すごいなーですね。
うん、私たちの苦労は何って感じですね。
そういう感じです。苦労して色出してるのにっていう感じなんですけど。うんうん、なんで、どんどんどんどんやっぱりそういう風に表現、今まで表現できない、できなかった色っていうのが表現できるようになってきている。
うん、
で、これからもどんどんそういうのは増えていくんだと思います。
はい。
はい。ちょっとそのあたりもね、詳しくお話ししたいですね。
うん、そうなると今度色につける名前って大変ですよね。
どうなんですかね。
だって青だって何十種類とかもあったりするじゃないですか。
そうですね。いや、うーん、
申し訳ないんですけど、私あんまりよく色の違いわからないんですけど。
ああね、色も
近いところの色だと。
そうですね。一応まあ色もいろんな名前ついてるんですけど。
はい。
なんか動物の名前がついてたりとか、
うん、
あとはその、あの土の色があるって言いましたけれども、はい、その土が取れる産地の名前がついていたりとかします。なので、色の回を一回やりたいですね。
面白そうですね、すごく。
面白そうですね。ちょっと話しただけでもこれだけ出てくるので、はい、なので、もうちょっと詳しく調べてまたあのお話ししたいと思います。
ぜひお待ちいただければと思います。
はい。はい、では、ケリーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
では、続いてのメールです。
はい。ゆかさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。こんにちは。最近、村内美術の時間の存在を知り、聞き始めました。以前、番組で話題になったアンリ・ルソーさんの作品を見てきました。酒井さんがおっしゃっていた通り、下手馬ではなく、下手下手かもしれないと思いました。なんだかバランスというか角度というか不自然なんですよね。これからも配信楽しみにしています。 PS 私畳の目という番組も聞いているのですが、酒井さんとチャイさんのコラボとかもしてほしいなぁなんて思っています、というメッセージでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
やっぱりアンリー・ルソーさんは下手馬ではなく下手かもしれない。
下手
かもしれません。でもなんかその見ずにはいられないっていうか、注目しずにはいられない、うん、なんとも言えない雰囲気を醸し出しているんですよね、
はい、
その存在感っていうのは、
うん、
普通にうまいだけだと出せないっていうか、
うん、
絶妙な下手下手加減なんですよね。
下手すぎるからいいのかもしれないですね。
いや、なんかね、そう、下手、なんて言ったらいいんだろうな、下手。
独自路線を行く。あ、
そういう感じですね。しかもそれを恥ずかしがらずに、おっぴらげにできるっていう、うん。そこがすごいことじゃないですか。
心臓が強いなって思います。私無理です。
なんか、恥ずかしく出せないっていうか、別にルソーのことを非難しているわけではなく、でもアートってやっぱりそうで、自分が納得したものを表に出すじゃないですか。
はい、
それが、なんかその作家の人となりなので、で、どういう作品を表に出すかっていうところなんですよね。
はい、
でルソーはこれがいい、これが俺の作品だって出しているので、でもさ、やっぱりその作品に我々、ヘタヘタだけど引きつけられるわけじゃないですか。と、いうことは、そのルソーは合ってるわけですよ。その、足を描いてない段階で、作品を発表しているのは合ってるわけですよ。
うん。
なので。
そうですよね。注目しちゃいますもんね。
はい。どうしても注目しちゃうんで、なんで描いてないのって注目しちゃうんですよ。っていうところが、そのルソーの面白いところだな。
まあ、個性と言ってしまえばそれまでですけど、
それにそういうことですね。
はい、あの、これが自分なんだって言い切れる強さはすごいと思います、やっぱり。
そうなんですね、うん。アートってやっぱり全てそこに引っかかりますね。
私は恥ずかしがり屋なので無理です。
で、畳の目という番組とありますけれども、正式名称はですね、
はい、
今日も畳の目を数えるという、
ずいぶん気の遠い話ですね。
この番組聞いたことありますか？
あ、すいません、ないんです。
ないですね。
はい、
以前もちょびっとだけご紹介しましたたびたびプロジェクトさん、
はい、
あのたくさん人数が、うんうん、いらっしゃる、
はい、
主に旅の番組、
うん、
バックパッカーを応援するたびたびプロジェクトさんというふうにいつも歌ってらっしゃるんですけれども、まあ、はい、旅関係の番組をたくさんやっていらっしゃる、あとは語学関係の番組をやっていらっしゃるたびたびプロジェクトさんの中に旅に関係ない美術の番組ができたんですよ。
おお、
それが今日も畳の目を数えるという番組でして、
はい、
こちらのパーソナリティをされているのが、今メールに出てきましたチャイさんという方と、うん、歌川さんという方は男性お二人でやっているんですね。
はい、
我々女子二人ですが、
はい、
ここは男性二人でやっていらっしゃって、
うん、
で、歌川さんという方が、写真家。でして、チャイさんという方は、まあ、普通の一般の男性の方なんですけれども、美術に興味があるという方で、はい、で、私たちの番組ではあんまり現代アートの方面には踏み込んでないんですけれども、
はい、
割とそのこちらの番組、畳の目の方では現代アートの見方みたいなものに踏み込んで話してらっしゃるので、
うんうん、
あのとても面白いというか、私は そういうことが話せないので、
うん、
すごい面白いなと思って聞いてるんですけれども、
はい、
そんな美術の時間を聞いているリスナーさんもぜひ、うん、そうですね、美術がお好きな方でしたらこちらの番組はとても聞いたら面白いと思いますので、
はい、
はい、ぜひぜひおすすめしたいと思います。
はい、
そして酒井さんとチャイさんのコラボとかも
コラボとかも
してほしいと書いてありますけれども、
うんうん
うん、そういう機会があれば、
はい、私も聞いてみたい。
下平さんは聞く方じゃなくて参加する方じゃないんですか？
ダメですか？
ダメですか？何かね、でもぜひ機会があれば、
はい、ぜひぜひ、
ね、と思います。
はい、
はい、ということで、ゆかさんメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてのメールです。
はい、
のぶさんからのメールです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは、のぶと申します。いつも配信楽しみにしています。出光美術館の文句展見に行きました。93年当時、夜勤明けの平日に朦朧とした頭で見たのですが、やはり絶望、叫び、不安の3部作が印象深かったです。ところで酒井さんは陶芸家とのことですが、陶芸家で逸話が多い人といえば魯山人ですよね。漫画の美味しんぼの貝原雄山と絡めると面白いと思います。いつか取り上げていただければと思います、というメッセージです。
はい、
はい、でこちらともう一つご紹介したいと思います。
はい、
ザクロさんからのメールです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは、いつも楽しく拝聴しております。陶芸家である酒井さんから河合寛次郎についてのお話を聞きたいです。 京都の河合勘次郎記念館に行った時、何を混ぜればどんな色に仕上がるのか、河合勘次郎は何度も何度も試し焼きをし研究していたことが分かりました。また釉薬を器に垂らして絵柄を作る手法はジャクソンポロックにも通ずるところがあるように感じました。河合勘次郎は芸術家や芸術作品であることを嫌い、職人としてあり続けたいとした人物ですが、そういう観点を酒井さんはどのように感じられるのか、お話が聞けたらと思っております。これからもポッドキャストを楽しみにしておりますというメッセージです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ちょっと陶芸家のお話が2つ続いたので、
うんうん、
揃ってご紹介させていただきました。
はい、
あ、その前にあれですね、文句展
羨ましい。文句展いいですね。
いいですね。私
いいですね。ですが徹夜明けってあ、夜勤明けですか。
夜勤明けです。
でもきつそうですね。
それって絶望と叫びと不安の三部作を見るっていうのはどれだけ打ちのめされば打ちのめされればいいのか。
くたくたになったところでやられるわけですよね。
はい、かなりダイレクトに響いたのではないでしょうか。
はい、
それは印象深そうです。で、北大路魯山人と河合勘次郎に注目されているということですけれども、
はい、
北大路魯山人ね、下平さん、おいしん坊はもちろんご存知。
はい、知ってはおりますが、ちょこっとしか読んだことない。
そうですか。意外と
どちらかというとアニメの方が。
あ、アニメ、はい、我々世代ですね。はい、おいしん坊、
はい、おいしん坊のアニメ
やってた。
はい、
そうですね。そうそう、その貝原雄山っていうね、
はい、
山岡さんの主人公のお父さん、
はい、
その方が実は北大路魯山人をモデルにしているんですよ。こちらをご存知なかったですか。
はい、あまり調べてませんでした、その辺は。
そうなんですね。はい、実はすごくすごく有名な話で、
うんうん、
で貝原雄山って本当に北大路魯山人そのものとして書かれているんですね。で、おいしい坊の中にも北大路魯山人発案のすき焼きみたいなのが出てきたりするんですけれども、
うんうんうん、
まあ、貝原雄山が北大路魯山人をリスペクトしているという設定なんですが、その性格だったり言動だったりっていうのはもうそのものとして書かれているんですよ。で、他にもいろいろ小ネタが仕込んであって、
はい、
岡星っていう小料理屋が出てくるじゃないですか。
うんうん、
山岡さんが栗田さんと一緒になんか、はい、次の料理どうしようって言って、で考える
はい、はい、
ところがあるんですけれども、うん、星ヶ丘茶寮っていう陶芸の工房が京都にあったんですけれども、魯山人が作っていた。で、魯山人がその、自分の、美食クラブ、なんだ、それも美食クラブなんです。美食クラブで出すための、こう、器を作る工房なんですけれども、それが星ヶ丘寮っていうんですけれども、その星ヶ丘を逆にして岡星。
岡星。
まあ、我々陶芸にちょっと詳しいというか、近代陶芸史に詳しい人が見ると、
うんうん、
あ、これってそうだなっていうふうになれる漫画ですね。
面白い小ネタがいっぱい入ってるんですね。
実は入ってるんですよ。なんで結構昔のおいしん坊ですかね。
はいはい。
はなんかそういう感じで、
うん、
魯山人に出てくるので
うん、うん、
白いと思います。
はい。
で、まあ北大路魯山人と実は同時代に生きていた陶芸家で河合勘次郎という人もいるんですけれども。
はい。
この河合勘次郎っていう人も、メールの中にありますけれども、芸術家や芸術作品であることを嫌いっていうふうに書いてありますが、河合勘次郎たちといいますか、うん、そういうムーブメントがありまして、
うん、
まあ、用の美っていうか、使ってこそなんぼ、器っていうのは美術品じゃなくて、使うからこそ映えるんだみたいな、そういう考え方をした人たちがいて、
うんうん、
そういう動きを民芸運動って言ったんですけれども、
はい、
民芸っていう雑誌が出たりもした感じの、うんうん、まあ、そういう動きがありまして、ある意味その魯山人も、
うん、
まあ、ちょっと偏ってるかもしれないけど、そっち方面というか、
うん、
私たち陶芸家って食器というよりも器は作品として作るんですけれども、うん、
はい、
こういう河合勘次郎とか北大路魯山人みたいな人たちっていうのは、器は作品ではなくて目立っちゃいけないっていうか、料理のための 着物である、うん、料理が主役、
うん、
器はそれの添え物っていう考え方なんですね、うんうん、
お
っていう考え方で器を作る人たち、
はい、
で私たちは非難される側っていうか
、うん、あの考え方がまるっきり違いますもんね。
そうなんですよ、うんうん、私たちだと器だけで作品として完成さすんですけど、はい、
うんうんうん、
この魯山人とか河合寛次郎っていう人たちは器に料理が乗ったところが作品っていうか、
うんうん、
そこで完成っていう考え方の人たちなので、
はい、
どっちが正しいとはなかなか言いづらいんですけれども、うん、ただ私たちの作家みたいな人たちが作った器は多分大っ嫌いなんだと思いますね。やりすぎるっていうか、なんて言うんですか、うるさいとか、すごい、まあ普通、普段も言われるんですけど、やりすぎって言ってるんですけれども、まあちょっとでも面白い人たちなので、陶芸の話もね、したいですね。
うん、はい、そうですね。ぜひ。酒井さんのお得意どころを。
お得意どころですね。はい、できたらいいなと思って、はい、ということで、ノブさんとザクロさん、メッセージありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
そして最後のご紹介になりますね。下平さん、紹介お願いします。
はい、ラジオネーム吉安さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。酒井さん、下平さん、こんにちは。ずっとメールをしようと思っていたのですが、取り上げてほしい芸術家というのがなかなか思いつかず、今まで書けないままでした。今回初めてメールします。取り上げてほしいのはギリシャ時代の芸術です。以前パリのルーブル美術館に行った時、絵画もたくさん展示されていた一方で、エジプトやギリシャの博物系のものもたくさん置いてありました。絵画をたくさん見た後の反動だったからかもしれませんが、時間を忘れて数々の彫刻に見入ってしまいました。ということで、話題に取り上げてほしいのはギリシャ時代の芸術または彫刻です。あと先日、超芸術トマソンの発案者でもある赤瀬川源平さんが亡くなりました。もし機会があれば、前衛芸術の話や観察者が発見することで生まれる超芸術などについてもコメントを聞かせていただけると嬉しいです。長文失礼しました。補足でもいいので長く番組を続けてくださいというメッセージでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そんなプロジェクトのメンバーである、
はい、吉安さんですよね。
吉安さんからメッセージをいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ご紹介させていただきました。
はい
すみませんお気遣いいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
そうそう、赤瀬川源平さんがお亡くなりになりました。10月の末ですね。この方も実はやりたいんですけれども、あの1万円札を作ったんだって。それでなんかあの逮捕されちゃった人ですよね。あとはなんだっけ、最近だとあの新海さんの謎っていう本ご存知ですか。
新海さん、
なんか新明解国語辞典っていう、すごくなんか変な語尺、
はいはい、
国語辞典あるじゃないですか、
はい、
あれの火付け役となったというか、その国語辞典について書いた本があって、それが新海さんの、はい、新海さんっていう風に言ってるけど、新明解国語辞典のことを新海さんって、新海さんの謎っていう本があるんですけれども、うん、その方がすごく面白くて、
はい、
そういう本を書いていらっしゃったりとかいう、あの自身も芸術家であり、そして著書もすごく多い方なんですよね。長谷川源平さんという、まあ、作家であり、まあ、一人の表現者が亡くなったという感じなんですけれども、はい、そう、赤瀬川源平さんについて語りたいんですけれども、はい、私も断片的な話題しかないのと、今亡くなったばっかりなので、
はい、
あんまり本がない、
うん、
調べる術がない、うん、あの赤瀬川源平さんが書いた本っていうのはすっごいたくさんあるんですけれども、
そうですね、
ただ赤瀬川源平さんについて書いた本っていうのがあんまりないんですよ、
うん、
最近の作家だから。
そうでしょうね。
そうなんですよ。なので今亡くなったことによって、まあ、これからどんどんどんどんその何ですかね、作品集とか、
はい、
本も出てくると思うんですけれども、
うんうんうん、
ただその赤瀬川源平さんの展覧会が今やってるんですよね、
うんうん、そう ことなんですね。
そうなんです。すごくタイムリーだったんです。だからこの展覧会が始まる直前に亡くなったんじゃなかったかな。赤瀬川源平の芸術言論、1960年代から現在までという展覧会が千葉市美術館、
千葉市美術館ですね、
はい、でやっています、こちら10月28日から12月23日までやっているので、ここに行ければ
はい行ければ
行ければ語れるかなと思うんですけどこちらの図録などを手に入れれば喋れるかもしれません、はい、という感じでも赤瀬川源平さんについてなんとなくは知ってるんですけども、詳しく語れるほどではないので、うん、そうですね、記事がというか原稿がまとまったら一回ぐらい喋りたいと思っています、
はい
はい、ネタをありがとうございました。
ありがとうございました。
ギリシャ時代の話もやりたいですね。
いいですよね。きっと神話と絡んできたりするんですかね。
あ、そうですね。思いっきり絡んでくると思います。
はい、
そうですね。まあ、ギリシャ時代をやるというか、歴史をやりたいですね。
うん、歴史。
はい。美術史を。
美術史ですね。
はい、ですね。まあ、がっちりじゃなくていいので、
うんうん、
まあ、楽しく、ゆるーく、やれたら、
はい、
ちょっとだけかじってみるというか、ちょっとだけお勉強してみるみたいなの。
はい。
あってもいいかもしれないなと思っています。
はい、
はい、そうですね、
楽しみです
ね、細く長くぼちぼち続けていきたいですね。
はい、
はい、ということで吉安さん、メッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで駆け足でご紹介させていただきましたけれども、
はい、
まだまだたくさんメッセージいただいております。名前だけご紹介させていただきます。
はい、はい、よろしくお願いします。
タカ、はい、山本さん、玉黒さん、ベルベルタンさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そうですね、あと絵はがき希望の方たくさんいらっしゃるんですけれども、
はい、
絵はがき希望とありますけれども、住所氏名をメールに添えて絵はがき希望ということでお願いいたします。
お願いいたします。
絵はがき希望というタイトルだけだとちょっとお送りすることができないので、
はいはい、住所氏名が、はい、応募要項となっておりますので、は
い、ぜひよろしくお願いします。
はい、ぜひ、あ、書き忘れたっていう方はこれからでもいいので送ってください、はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、
ということでこのあたりで本編終わりにしたいと思います。
はい、
それではエンディングです。
はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
なんだかんだたくさん喋ってしまいましたので、エンディングはさらっといきたいと思いますけれども、はい、何ヶ月か前にまだ引きずっておりますが、
うん、
台湾のお話でちょっと我々がやらかしましたという。はい、
ちょっとね。
はい。私の不勉強でですね、大変やらかした回があったんですけれども、
はい、
ですね、ポッドキャストで、台湾の歴史をお話ししている番組がありまして、
はい、
以前もこちらの美術の時間の方にメールをいただきましたけれども、
うん、
また名前が出てきますが、たびたびプロジェクトさんが
はい、はい、
やっている、チラミの世界史という番組の中で、
はい、
台湾の歴史のお話がありました、
はい、
世界一周チラミの世界史第54時間目、54時間目、台湾中華民国の歴史、10月9日とありますね、うんうん、こちらの番組、はい、我々の台湾の会から少し後に配信されているんですけれども、うんうん、とても過不足なく、
うん、
大変わかりやすく台湾の歴史のお話を解説していらっしゃって、うん、
はい、
その歴史だけではなくって、
うんうん、
今台湾に住んでいる人のお話も含めて解説しておられるので、
はい、
大変勉強になりました。
なるほど、
はい、これを聞いてからやればよかったなというか思いましたので、
他の番組に乗っかっちゃう形ですか。
乗っかっちゃう形ですけどもこの台湾のお話非常に勉強になりましたので、
はい、
ここらでご紹介しておかねばと思いまして、
はい
はい、ちょっとエンディングになりましたけれどもお話しさせていただきました。
はい、
はい、とても面白かったので、もし興味がありましたら聞いていただきたいと思います。
はい、ぜひ。
やっぱり勉強しないといけないですね。
そうですね。勉強大事、
はい。勉強大事ですね。はい。なかなか原稿が進みませんけれども、はい、もうちょっと調べて何とかしたいと思います。
はい。
はい。で、今回、メールをたくさんご紹介させていただきましたけれども、
はい。
皆様、たくさんネタをいただきましたので、はい、これらもまた、通常回でお話ししていきたいと思っております、はい。そして新しいネタもまだまだ募集しておりますので、はい、お便りの宛先のご紹介を下平さんお願いします。
はい。そんな美術の時間では皆様からのご意見ご感想などのお便りを募集しております。メールアドレスは art@0438.jp です。art@0438.jp です。メールのテーマは私が好きなアーティスト、美術を勉強できそうなおすすめ漫画です。また、そんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com、sonnai.com です。こちらではそんないプロジェクトが配信しているすべてのポッドキャスト音源がお聞きいただけます。そして、そんないプロジェクトには YouTube チャンネルがございます。こちらのアカウントは、そんない P、SONNAIP です。こちらからも、ポッドキャスト音源の配信をしておりますので、ぜひチャンネルのご登録をよろしくお願いいたします。
お願いいたします。そして、メールに、はい、メールに住所、氏名を書いていただくと、
はい、
はい。ここ重要ですよ。
メール本文の方ですね。
本文の方ですよ。
はい。
に書いていただきますと、抽選で展覧会の絵はがきをお送りいたします。
はい。
タイトルに絵はがき希望と書いていただいても送れませんので、はいはい、ご注意ください、はい、ということで
応募要項はちゃんと住所氏名を書いていただくことでございます。
ございます。
はい、
はい、ご感想も添えていただけるとなお、はい、
なお喜んじゃいます。
はい、ということで皆様のお便り心よりお待ちしております。
はい、
ということで今回なんだかんだ言って長くなってしまいました。
はい、
でそろそろ終わりにしたいと思います。
はい、
この週末、少しだけ美術に触れてみませんか？きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。そんない美術の時間、お送りいたしましたのは、酒井と
下平でした。
それではまた次回の配信まで。さようなら。
さようなら。